見てくださいます。時が良くても悪くても語り続けなさいとファーザー言われましたが、時が良くても悪くても主は常しえに変わらず私と共にいてくださいます。本当にこの世はいつか消え去ります。すべてのものは過ぎゆくんです。しかし主の言葉は常しえに滅びることがない。イエス様が私を愛してくださるこのことも永遠に変わらない。私がどのようにイエス様を忘れた時であっても、イエス様は必ず私のことを覚えてくださり、私をいつも支えてくださり、見えないところであっても私を守ってくださっている。いつも主の守りの中にあるということを心から感謝しましょう。本当に私が気づこうが気がつかまいが本当に同じなんですね。いや、時々イエス様いないように思えた、あの時はいなかったようにある、でないと私があんなに苦しむはずがないと思う時でさえもイエス様は共にいてくださるんです。私たちの苦しいのはこの世にあっては本当に常のことであって、私に対するこの悩み、また災い、全てのこの苦しみは本当に私が主にあって乗り越えるべき、また十字架であって、それは乗り越えられないことは決してない。あなたは必ず勝利するんですと言ってくださるイエス様に、私たちは本当に信じて従っていきたいのです。私たちにだから怖いものはありません。怖くても怖いものはないんです。もう本当に恐れ惜しまどい、もうどんなに逃げ出したくなる時でも、もう眠っているように見えるイエス様を叩き起こしましょう。主よ主よ主よ、起きてください。風を叱ってください。波を沈めてください。このように私たちが祈り求める時、主は必ず聞いてくださるんですね。波を沈まれ、風をやめとおっしゃってくださる、イエス様がいつも私の味方だということです。これより強い味方はいません。本当に感謝です。昨日おとといと本当に、関西の方に尼崎に行ってまいりました。尼崎の町はですね、もう本当にちょっとね、ちょっと大分のように綺麗ではありませんでしたね。私たちの行ったところ、もう至る所にタバコの吸い殻が転がっていてですね、あの道行く人たちは歩きながらタバコを吸っていくんですね。その中にあって、でも主がこの町を愛してくださってるんだと思いました。同じようにこの大分の町、私たちが住んでいるところもイエス様が愛してくださってるんだということを本当に思いました。だから震災であったことも神戸にいた時思い出しました。本当に今度の福島チャリティーショーがありますが、福島であろうが本当に東北の方の震災の後、またあちこちで地震が起こってます。この世界中の至るところで、本当に異変が起こり、地震が起こり、私たち人間は小さいものですから右往左往するわけです。そして地震もなく津波もなく気候に何事もなかったとしても、エイズが流行ったりエボラ出血熱が流行ったりするわけです。この地上の私たちは本当に小さなもので、何かが起こるたびにあっちに行きこっちに行きと右往左往するものなんですね。しかしその時に本当に思いました。私も愛されてるが、この町も愛してくださってるんだ。私たちの住んでいるこの地を愛してくださっているんだ。この地球をイエス様は愛してくださってるんだなということを本当にこう肌で感じ取ることができました。何一つ昔と今も変わってない。私たちの罪ですけれども、変わらないのは私たちの罪ばかりではなく、イエス様の愛なんですね。この愛は永遠変わることがありません。私の罪は主によって消え去ります。完全に消え去ります。罪はあっても主にあってもうなくなってしまうんです。罪はそのままあるように見えたのに、 はっと気づくと、私たちは主によって罪のないものとされているわけです。同じように私の苦労も私の苦しみも悩みも病も全てのものがイエス・キリストによってなくなってしまうわけです。そのような新しい時が来るという約束をいつも変わらずイエス様はこの私たちのこの世界が始まった時から今に至るまで同じように言い続けてくださっているわけです。ずっと創世記を学んできましたけれども、創世記を見ているとですね、本当に私たちの罪思いますね。リバイバルミッションの中で、平岡修司先生は相変わらず楽しい話を、落語のような話をしてくださいましたが、その後またこの滝本淳先生がこの DNA、 これがサタンによって傷つけられているんだという話をしてくださいました。神様は私たちを素晴らしいものとして作ってくださいました。だから完全なものとして、命も永遠に続くものとして作ってくださったわけです。ところがある時この蛇と言われるこの蛇の姿を借りて、サタンによって私たちのこの DNA が傷つけられ、この私たちのこの命も有限のものとされてしまったわけです。寿命というものが起こってきたわけです。そしてあのノアの時に言いましたけども、私たちのこの生きるこの年齢を、この寿命を120年にしよう。あの時はイエス様、神様が待ってくださったこの120年という期間、これだけ待って人間が、私たちがこの罪を悔い改めるならば、ノアの箱舟も作り上げた時にこの地も水で襲われることはなかったんです。しかし神様は待って待って待って待ったんですけれども、私たちに与えられたこの寿命の間に私たちも救われることがなかったわけですね。その時のノアで沈んだ人たちです。しかし私たちにまた機会が与えられます。神様はこのように何度も何度も私たちに機会を与えてくださって、その度に待ってくださるわけです。その度に私たちの寿命も縮まっていくわけです。これはサタンによって、私たちのこの神によってなされた計画、これを設計図と言いました。私たちの肉体にを作る前に神様が作ってくださった青写真、この設計図がサタンによってこうおかしくなってるわけです。傷つけられているわけです。ですから本当は永遠に生きるはずの命が、よく言いますね、 DNA の説明を皆さんも NHK やら何やらで聞いたことあると思いますが、寿命も全部決まってるんですよね。 DNA の後ろの方にちゃんとこの人はこの何歳まで生きるっていうのは、この DNA でちゃんと定められてるんです。これは神様が私たちに設計してくださった DNA がそのまま今私たちの中にあるわけです。そしてアダムとエバが作られた時に、アダムからエバはあばら骨を取って作られたとこう聖書にありましたが、これはどういうことかというと、DNA が同じということですね。そうでしょ。神様はアダムを塵から作られたんですけども、神の子として完全な形で似姿、神の似姿に合わせて、もう例えば鋳型であれば神様の形をそのままこう作った鋳型の中にこう流し込んで同じものを作る。そして中に神の息吹を吹っ込む。もう同じですよね。同じものを作られたわけです。その時に神様は青写真によって私たちの DNA をきちんと作ってくださってるわけです。だからその時のその DNA のあるアバの骨をそのまま通ってエヴァを作ったわけです。だからこれは男がどうなる、女がどうなるということはないですね。アダムは言いました、私の骨の骨だと。同じものを神様は作られたわけです。なぜかっていうと、似姿に作られたので完全な神の形ではないんですね。 だから夫婦として男と女をこの人間を2つ作る、同じ DNA を持ったものを2つ作ることによって完全なものと神様はシッとしたわけです。だからあなたたちは2人は結ばれるべきですというんです。だから夫婦は一体でなくては完全でないというのは神様の設計にあるんですね。だから別れてはいけないというんです。ここにサタンが入り込んでくるわけです。だから今の人間もうアダムが作られた時のまんまだったら夫婦も夫婦のまんまなんですね。なぜなら同じ DNA を持った者が2人合わされて永遠に生きていくことができたわけです。そこで DNA が壊されました。しかし神様が作られた DNA は今も私たちに永遠と受け継がれてきているわけです。これはエヴァによってというよりかあのヘブル語でですねアダムというのはエヴァもアダムも同じなんですね。ただ名詞が男性名詞と女性名詞で変わると、あの前言いましたヘイという文字が女性名詞のアダムという文字の後にこうくっつくとですねアダムとエヴァって変わってしまうんです。だから元は同じなんですね。神様にしてみればこの2つを作って初めて合わせることによって神の働きに姿としての完全な姿が出来上がっていたわけです。そこに入ってきたサタンによって DNA がちょっと壊されてしまった。まあそこまで詳しくは言いませんでしたけど、まあ本当に、純先生がこのように DNA が壊されてるんだ。これはサタンの策略によって私たちはサタンに負けていくんだ。だからその策略に対抗するために神の武具を身につけなさいって言われたんですね。エペソ書です。本当にこういう話をされました。久しぶりにこういうあの大きな聖会、まあ、そこまで大きくはないんですけど、まあ、大きな聖会、関西の方はたくさんのこういろんなホールがあって、聖会をできる場所が多いですね。そしてその中で本当に賛美をしていくときに、あ、私たちはやはりこうやって、超教派もう全てのものを超えてですね神様を賛美して集まってもう本当に超えたからかに歌う、そのような体験をですね何度もやっぱりするのはいいなとこう思いました。久しぶりに行ってきてね本当に身も心もあるしよ嬉しいな感謝です。思いっきり賛美することもできましたし、特にあのリバイバルミッションの歌はですね、私たちでもまあ歌えるような賛美が多いですね。21年前の甲子園ミッションの時に歌われたあのざわめきの歌を歌ってくださったんですが、まああれだと私たちも歌えるしついていけるし、はい、いいなと思うわけです。もう今の新しい歌はよく歌えないんですって、ちゃんと歌えて難しいなって言うんですけど、まあ本当に賛美もですね歌が上手い下手、いやでも神様には最高の賛美を伝えましょうというわけですが、とにかく自分にある最善のものを持って、だから歌を歌う時も奏楽もですね普通の人にプロのように上手になるとは言いません。しかし自分の持てる最高のものを持って神様に賛美する、これがもういいなと思いました。そういう意味では本当にああいう大きい聖会に行くことを皆さんにもお勧めいたします。本当に、私も毎週こうやって講談に立たせていただいておりますが、本当にたまに他の先生の話を今日聞くとですね、先生変わらないなとかですね、滝本明先生にも有賀先生にもお目にかかってきました。本当に、久しぶりに会うとですね、あ、いいですね、みんな年を取りましたそれを一番に思いましたで父も実は2年前にという話を明先生にしていたわけですが、まあ年を取ろうがみんなもう青年のような心でですね、賛美をしていました。本当に素晴らしかったです。もう本当に皆さん生かしていただいて感謝です。ありがとうございました。まあ、そのような報告で、まあ、また少しずつせっちゃんにでも聞いてください。今日はですね創世記ずっと言ってるので本当に、最近皆さんお腹いっぱいになるぐらいに私いろいろ言うのでわけわからなくなるんじゃないかなとちょっと不安に思うところもあるわけです。私がこう学んでいくとですね
結構語りたいことも多いわけですけど、まあ、忘れることも多いんですね。で、私は自分でやっぱり好きなことをこう言いたいと思うと、なんか話が偏ってくるのではないのかなとこうちょっと思わないこともないわけです。しかし聖書に忠実にやっぱりお話をしていきたいなとこう思うんですね。いつもそうなんです。いつも私は聖書に忠実に神様が話してくださることを教えてくださることをもとに、神様のまた啓示を私たちここにいる個人一人一人がですねいただいていければ、私の語ることよりも神様の啓示が大切ですから、御言葉によって自分に本当に今必要な御言葉を受け取っていけた、言ってくだされば幸いかなと思います。創世記のですね、実は今日リベカの出産のところなんですが、その前にやはりこのリベカを見取った時のこのイサクですね、イサクはやっぱお母さんサラがやっぱ大好きだったんですね。だからサラが死んだ後、やはりこのリベカによって慰めを得たということが24章の最後に書かれてますね。まあ、母という存在は男の子にとってはやはり特別ですね。特別です、本当にそう思います。女の子以上にやっぱり男の子はにとっては母親が本当に最高なんじゃないかなと思うんですね。そしてイサクもこのリベカによって本当に慰めを得たとありますね。神様は本当素晴らしいんです。こういうふうにちゃんと用意をしてくださっていたわけです。ところがこの後アブラハムがまた妻をめとり、ケトラという妻をもらって、また子供を6人産むんですね。アブラハムで175年生きたわけですが、すごいですね。イサクが37歳の時にサラが亡くなって、40歳の時にこのリベカと結婚して、その後まだアブラハムは35年も生きて6人も子供を産んだというんです。すごいんですが、このしかしですね、最後に6人アブラハムが産んだ子供の中にミディアンっていう子供がいます。このミディアンの子孫の中にイテロという人が生まれ、その娘がチッポラですね。チッポラはモーセの妻になる人ですね。このようにやはり系図は続いていくわけです。創世記最初から見ているとこの系図というのはすごいですね。ずっと系図が続いているわけです。だから本当に、マタイによる福音書の最初の系図を見たときに、ああ本当こんな長い系図って思うんですね。このあとまだ民数記とかもいろいろ系図がたくさん何度も出てきますね。で創世記でもこのようにエヴァからまたアブラハムからノアの時もそうでした。系図がずっと続いてくるわけです。神様の恵みが、神様の祝福がこのように約束の子によって続いてきている、これが今日このミシェルに書きました祝福の継承なんですね。続いていってるわけです。そしてその祝福が今私たちのところにも来ているということです。これがすごいですね。昔も今も変わらず神様の祝福と恵みが今私のうちにあるということです。このことがすごいです。だからこそ系図がこう重んじられてきたんですね。このことを耳で聞いて、そしてユダヤの子どもたちはみんなこれを聞きながら育っていくわけです。ああ私のおじいさんのおじいさんのおじいさんのまたおじいさんのおじいさんのおじいさんのおじいさんのずっとおじいさんがアブラハムなのっていうふうにですね、やはり系図が続いていくわけです。すごいですね。そしてこの後ハガルの男とかいろいろこう出てますね。また読んでいってほしいと思います。つい喋りたくなって全部喋るのでちょっとやめます。で20節に行くと、イサクは40歳の時バラン・アダムのアラム人、ベトエルの娘アラム人、ラバンの妹リベカを妻に取った、さっき言った40歳の時に結婚したわけです。そして結婚したんですけど、イサクは妻が子を産まなかったので妻のために主に祈り願ったとあります。イサクが生まれたのが後で載ってますかね、60歳の時だったということは、リベカは20年間 子供を産まなかった、もうこれはもう不妊の女と言われてもいいくらい不妊なんですね。子供が生まれない、こんなに愛して愛して愛するリベカでさえも本当に不妊っていうのはどうしようもない。この当時の人たちは本当不妊っていうのはもう恥なんですね。子孫を産めない、もうとってもイサクも約束の祝福を受け取っているにもかかわらず、なんで子孫ができない、子供が生まれないんだろうか思うと思うんですね。私たちも神様約束のはずなのにどうして約束を守ってくれないんだろうかと思うこと多いわけです。どうして祈りを聞いてくれないんだろうか、どうしてこのことを神様、これはあなたの約束ではないんですかということが多いわけなんですけれども、しかしこのイサクに見習っていくと彼は主に祈った、うん、だからこの関西リバイバルミッションのこの、 あのテーマはですね、うん、やっぱ祈りやねんせっちゃん脱いでくださいやっぱ祈りやねんこれ関西弁で T シャツ買ってやっぱ祈りやねん、そしてやっぱ祈りやねんの歌のこの愛の手がそやねんやっぱ祈りやねんそやねんってこう入るんですね。いいですね。置いた目に直すとどうなるんですか、ね、あのね、やっぱ祈りやけんそやけんって言ったんですけどちょっと違うかな、
語呂はいいんだけどね、
語呂はそやけんでいいんですけどね、やっぱ祈りやわそやわっていうのもちょっとなんかあのきっぱり感がないですねちょっと優しすぎ、そやわそやわってちょっとね投げやりなところもありそう、こうしっかり言うんだったらやっぱ剣の方がいいかなとは思うんですね。やっぱ祈りやけんそやけんまあこんな感じで関西弁で言ってもいいんですが、やっぱ祈りなんです、祈りなんです、もう祈るしかないんです、うん、このことを見たときにこのね、あの先週行く前にちょっとこの25章をこう見ていったんですけど、やっぱ祈りやね、イサクは自分の妻が不妊であったのでやっぱ祈りやね、うん、妻のために主に祈り願ったっていうんですね、願ったんです。何度も出てきますけど、前のこのリベカの嫁探しの時のこのしもべもですね、神に祈った、うん、祈り終わらないうちにリベカが来たんですよ祈り終わらないうちに来たんです。でリベカももういろいろ言うことなしに行きますかって言ったら、うん、はい行きますって言ったんですね、うん、もう祈りが即決なんですね。ここがそうなんです。21節、イサクは妻が子を産まなかったので妻のために主に祈り願った、そして即主はその願いを聞かれたんですね。この祈り願うという言葉がですね、もう本当ごめんねこのホルヘブル語のことばっかり言うんですけど、この祈り願うという言葉がですね、人が神に向けるときにこの祈りですね、願い求めるわけです。ところが神が人にっていうことになると同じ言葉、祈り求める、この祈り願うというこの言葉がですね、聞くという言葉になるんです。祈りを聞くという言葉に変わるんですね。不思議な、不思議ですよね。同じ語源なんですね、言葉なんですけども、使い方によって、能動態と受動態というふうに動詞が変わっちゃうんです。で、人が神から受けるときは祈りを聞かれた、そして神に私が求めるときに祈り願ったということになるんですね。本当にこの言葉の使い方は一つで、このように祈り一つ取ってみても変わるわけです。しかし私が祈った神が聞いた私が祈り求めた神が聞いた、これ一つセットなんですね。神に祈りました、主よあなたに祈ります、求めます、このことをあなたが完全に成してください、即祈りは聞かれた
ハレルヤ、
ハレルヤ、
これがいいですね。もうやっぱ祈りやね、祈りやね、そうやね、聞かれたんやね。こういうことです。これでセットですね。祈りやねんで終わるんじゃなくて、聞かれたまで行きたいですね。即聞かれたまで行くんです。ちょっと言葉を作ってみてください。やっぱ祈りやね、そうやね、あとどうなりますか、言葉が。聞かれたんやね、聞かれたんやね。神様の側から言ったら、私は聞いたよってこうなるんですね。本当に、そういうふうに私たちは祈り求める。全てのことについて祈り求める。祈りと感謝と賛美と感謝、感謝を持って祈りを捧げる。このことを本当に怠ってはいけないなと、もう本当に思いましたね。祈るんです、即与えられます。そして願いは聞かれ、妻リベカは身ごもったわけです。ところがそこまでは良かったです。身ごもったんです。ところがなんと、このリベカのお腹の中は二人の子の胎児がいた、双子だったわけですね。そしてその子らが体内で押し合った。もうお腹の中で喧嘩してたわけですよ。もうリベカたまらないですね。お腹大きくなって5ヶ月ぐらいになるとですね、もうこうだんだんこう子供たち動き始めるんですね。そうすると足が上ですから、お腹のこの辺でですね、足がポンと飛び出てくるわけなんです。ちょっとこう押し込んで、ちょっと静まれ静まれとこう撫でてあげるとこう静まってくる。そのようにですね、お腹の中で子供たちが争ってる。リベカにしてはもうこれは大変なことなんですね。リベカは、こんなことでは私はどうなるでしょう、お腹も私ももう命がない。彼女は行って主に尋ねた。NTT かなんかの人が来たみたいですよ。本当に祈り求める、で即与えられる。そこでリベカも主に尋ねた。リベカはいつも祈るところがあったんでしょうね。祈るところがあったんですよ。だからイサクもリベカも何事かあるといつもそこに行って主に祈ったんだと思います。もちろん祭壇に行ったのかもしれません。木のところに行ったのかもしれませんね。そこに行っていつものように主に尋ねたわけです。ところが23節、主は彼女に言われた。2つの国民があなたの体内にあり、2つの民があなたの腹から分かれて出る。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろうと言ったんですね。兄は弟に仕えると言った。ちょっとね、ロマ書を開いてみてほしいんですけど、ロマ書の9章を見てみましょう。ここに書いてますね、新約聖書の244ページ。こう9章はずっとこの旧約のことを書いてあるんですが、パウロはなんかね、難しいことを書いてるんで、私もこう9章ずっと読んでて、パウロ何が言いたいかなと思って、こうちょっとこう読んだわけですね。大体8節、9章の8節以下から、このサラ、イサク、またヤコブのことを書いてるんですが、その前からちょっと見るとですね、パウロにはね、大きな悲しみがあり、心に耐えざる痛みがあった。これは2節ですね、9章の2節。パウロの心にこの耐えざる痛みがあった。それから悲しみがあった。それは私の兄弟肉による同族のためだ。私はこの身が呪われて死んでもいいと思うほどにパウロは悲しんだ。これはやはりパウロはですね、自分の同族、親兄弟、このユダヤ人である親兄弟たちがやはり受け入れてくれなかったんですね、イエス様を。だから自分が愛するがゆえに苦しんだわけです。そして彼らはイスラエル人であって、自分の身内のことを言ってるんですよ。彼らはイスラエル人であって、こたる身分を授けられることも、そうですね、約束の子によって アブラハム、イサク、ヤコブと受け継がれてきた祝福をもう受け継いできているいわゆる先民であり、神様はそのようにこの人たちを作り、今までこう神様愛してきたわけです。だから栄光も諸々の契約も立法を授けられることも全て神様はこの人たちを愛してきたんだな、感謝だなとこう言うわけです。しかし神の言葉が無効になった。これも私分からなかったよ。考えたらですね、このような祝福を受けた民でありながら救いを得られない、ユダヤ教では救いを得られない、それはイエス・キリストを信じることによってのみ、異邦人にまでももたらされた救いなんですね。だからいくら旧約聖書に、書いてある通りに祝福をもらってきても、こう受け継がれてこう来た、それだけでは救いは得られないんだ。だからこそパウロは嘆き悲しむわけです。で、私も読んでるうちにやっとこう意味が分かって、ああそうか、そうなんだな。パウロは異邦人伝道にもたらされたんですけども、異邦人がどうしてじゃあ救いに預かることができたのかというと、この神の約束の子によるということなんです。ただ旧約聖書にあるユダヤ教にある約束の子としての選ばれた民、先民が救われる、そうじゃないんだ。本当に神様に選ばれた子、イエス様によって救いを受けた私たちだけが救われるんだ。だから神様は決して神の約束をこう破棄したわけじゃないんだよ。どうして、先民なのに救われないのか、じゃあ神様の言葉は嘘だったのか、いやそうじゃないんだ、イエス・キリストによって救われるように神はちゃんと作ってくださったんだから、イエスを信じることによって、先民であったあなたたちは愚か、知らなかった異邦人までも救いを受ける、そのようにしてくださったのがイエス様の愛なんですよとパウロは言いたいんですね。だから神は結局はどういうことなのかというと、ずっと先の、14章から読むと、神の側に不正があるのか、断じてそうではないんだ。神様は、私は自分の憐れもうとするものを憐れみ、慈しもうとするものを慈しむんだ。つまり神様はご自分が選ばれたものを愛し救い慈しむんだということなんですね。だからここで兄は弟に仕えるだろうということが起こってくるわけです。二人とも神に選ばれた先民であるはずなのに、神はこの弟ヤコブの方を愛したわけですね。不思議なことですが、神様はこうやって選ぶんです。その神の選びのうちに私たちは入らなくてはなりません。選ばれたものとして生きていかないといけないんです。ここでリベカはこの神の言葉を聞いたので、ここでよく言われるのはリベカとイサクの偏愛ということがよく言われるんですね。リベカをヤコブは愛し、でイサクは鹿の肉が好きだったのでエサウを愛したんだということがよく言われるんです。しかし私はですね、ここリベカはですね、神様のこのお言葉をいただいていた、兄が弟に仕える、すると神様の祝福はこのヤコブに受け継がれるんだなということをリベカは知っていたということです。だからリベカはヤコブを愛したんです。これは愛さずにはおれなかった、守っていかないといけなかったわけです。リベカは母としてこのヤコブを愛し、ヤコブを本当に助けて神様から受け継ぐ、その祝福を受け継ぐものとして育てていかなくてはならなかった責任がリベカにあったんだと思うんですね。だから聖書の中で偏愛は今の私たちで言えば、もう出来合いでも本人よりもいいんですね、愛する方がいいんです。この偏愛も決して神様による御心による偏愛であったということがよくわかるんですね。イサクはもう本当神様に愛された人ですから、幸せな人だったんです、祝福された人だったんです。 だから好きな肉を食べてよかった好きな肉を持ってきてくれるエサウがとても大好きだった、うん、これはもうイサクにある祝福ですね。祝福なんです。だから神様はそのようにもう本当にイサクのように祝福して祝福して祝福を受ける人も本当にいるわけなんです。しかしヤコブのように祝福を受ける者としてこのロークを選ぶ者もいたわけです。しかしどちらも神様に愛されたものなんですね。神様は決して不公平なことはなさりません。どちらも同じなんです。同じ神様の愛を受け取って、そしてもう一作お父さんのようにも愛されて愛されて何もかもがうまくいく、あの掘らなければならない井戸でさえもみんながこう埋めていくんだけれども、しかしそれをまた掘り当てていくという井戸もアブラハムによっていただいた。イサクは本当にそのような幸せな人でした。しかしこのヤコブもう先に、本当に主ともう葛藤するような、やっぱ祈りやね葛藤の祈りもあったわけですから、祈りをするそういうもうお兄さんからも逃げなくてはいけない、そういう大変な人生を歩むヤコブでありましたが、神様はそれを選ばせたわけですね、ヤコブに。そしてそのヤコブを偏愛して癒しにあって愛して神の祝福を受け継ぐものとして育てていく、このリベカの母の愛がここにあったわけです。前サラもそうでした。イサクを育てる時にあのイシマエルを遠ざけました。これも母の愛でした。しかしいつもこの創世記に出てくる母の子の愛は常に神様による愛なんですね。神の前にある愛なんですね。この愛を持って子供を愛するときに神様はその子を祝福を受け継ぐものとしてやはり守ってくださっていた。そのために母を本当に用意してくれたということがよくわかるわけです。で、私たちも肉の母であっても、信仰の母であっても霊の母であっても同じなんです。母と言われるものはやはり子供を愛し守っていく、そのような務めがあるんですね。これは父親もそうかもしれませんが、母親は特に、リベカが神様にこういうふうに言われたように、この者の将来のことについては母もピシッとこういただいて、そのために育っていかなくてはならないことが起こってくるんですね。ハレルヤ、感謝です。このように神様に本当にこのロマ書を読むとですね、主権があるということがよくわかる。私が憐れもうとするもの憐れむんだ、私が呪うものを呪うんだと言われたように、神様に従うときに私たちはこの神の祝福の側に入れてもらう人間になる。これが大事なことだ。それはどうすればいいのか、私たちにとってはイエス・キリストの十字架のもとに行くしかないんですね。イエス・キリストの他に救いがないんです。このことによって私は祝福を受ける側、継承する側に行くわけです。そして母の愛によって、イエス様の愛によって守られていくものとなり得るんですね。このことを心から感謝したいと思います。本当にリベカが神様から言葉をいただいたこの2つの福音、兄が弟に仕えると言われたこの言葉、そして、イサクが神のために願い祈ったという、このリベカも祈りました、ね、やっぱり祈りやねん。祈りが大事なんです。祈りによって神様から答えをいただき、その答えによって私たちは生きていこう。それがもう一番ですね。神様は祈る、そして聞かれる、このワンセットのこの素晴らしいものを私たちに宝物としてくださっていますから、この宝をいただいて、さらに祈って前進していきたいと思います。人間の側の時がいいとか健康が優れないとか今日頭が痛いからとか全く関係がないです。神様に祈るということは、そのようなことは本当関係がないんです。いつでも祈るんです。もううちひしがれていても祈るんです。辛くても祈るんです。喜びの背中でも祈るんです。やっぱ全ては祈りですね。心から感謝いたします。ありがとうございます。主を感謝いたします。本当にやっぱり祈りやねん。この間関西リバイバルミッションに行かせていただきました。またそこで私たちはまたこの祈りを見、また主をあなたに尽くしたが
あなたの祝福の側に入れてもらえるこの私のためであるためには本当にあなたのもとに行かなくてはならない。また祈り求めてあなたによって祝福されるものとなりたい、そのように本当に思いました。またそういう人が一人でも多く導かれるために、宣教のために私たちはこの町を愛し、日本を愛し、地球を愛して、主よ、あなたによってあなたに押し出されて働かなくてはいけない、そのことをまたさらに思わせられました。その頃から感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。祈っていきます。あなたに祈り求めるときにあなたは即願いを聞いてくださるお方ですから、心から感謝いたします。ハレルヤ、主よ、あなたがあなたに昨日その全ての祝福を与えたように私にあなたの祝福を全て与えてくださる、あなたのそのような愛を心から感謝いたします。ハレルヤ、イエス様、心から感謝いたします。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。本当にもう癒し、解放、これはもう聖書の通り行けば御言葉通りに解放され癒されるはずです。
アーメン。
癒されるんです。アーメン。解放されるんです。
アーメン。
もう本当に辛くても苦しくても痛くても何があっても癒されるんです。
アーメン。
神様は約束されました。そのことを信じて確信を持って祈っていきましょう。
アーメン。
主イエスキリストの皆によって完全に病から痛みから解放されよ。イエスキリストの血潮とこの十字架の血潮と皆によって完全に病から解放され癒されよ。
アーメン。
サタンよ、ここから出て行け。イエスキリストの皆によってお前に命ず、ここから出て行け。近づくな。イエスキリストの皆によってこのことを受け取り感謝します。癒しは主よ、あなたのもの、またあなたから私たちがいただくものでありますことをありがとうございます。イエスキリストの皆によって全てが解放